起きてました？
ん、寝てましたよ。
そう、やっぱりね。
いや、うーん、まあ、ギリギリまで寝てたっていうだけで。
ああ。
はい。いつもエッジを攻めてる感じではあるので、あれですけど。
エッジでね。
うん、まあ、ちょっとでもいいかな。起きてました？
あ、僕はもう、7時ぐらいから起きてました。
おお。時差ボケとかで、って感じですか？
そうですね。まあ、来てまだ4日目、5日目ぐらいなんで、
うん。
時差ボケが治らないうちに帰るっていうのが一番いいですね。
うん。それが一番ですね。
うん。
時差ボケ直さないで、帰る。
まあ、昨日ちょっと飲みすぎたんで、会社の人たちと、飲んで二次会も行って、
ええ、
そのまま寝落ちしたっていう、それで5時ぐらいに目が覚めてっていう感じですね。
おお、
うん。
どの辺で、飲んでたんですか？
ああ、今会社が新しく新橋に引っ越して、
うんうん。
なんでその辺ですかね。
おお、新橋ディープですよね。
新橋っていうか、位置的にはどうなんか虎ノ門かな。まあ、新橋駅と虎ノ門ヒルズの間ぐらいですね、場所的には。
うんうん。
うん。
分かったような、分かんないような。
まあでも、前は丸の内だったから、それに比べると、飲み屋とか、食べる場所とかには困らないっていう、感じですかね。
うん。レッドブルをまた、
はい。
手配してあるって。
手配っていうか。
買ってあるというか。
入荷しましたみたいな感じで言ってるけど。
うん。はぁ、美味しい。いやいや、おはようございます。
おはようございます。うん、
じゃあ、今日はどうですかね。
目標は1時間半ぐらい。
おぉ、いいですね。サクッと終わらせましょう。
サクッと。まあ、できた試しがないですけど。
うん。
一応目標はね。
うん、でも今日は終わるんじゃないですかね。
まあ、そうですね。
うん。
この間からそんなに日も明けてないですし。
そうですね。あんまり話すこともないかもあり。
はい。
うん。じゃあ、90分目標です。
そうですね。
うん。
はい。まあ、この間あったんですよね。月曜、ん？水曜日か。は、ファストリーのイベントがあって。
ああ、そうですね。
博郎さんも来てもらったんですね。
山小屋イベント。
ええ。
はい。
いや、あれはもう、ちょっと疲れましたけどね。
あ、そうですか？
ええ。まあ、イベント自体もちょっと長い感じで、昼間から夜6時までやった、その後2時間懇親会だったんで、体力的に疲れましたけどね。
ミアンが話してんのは20分だけじゃなかったでしたか？
そうそうそう。短いっていうか、でも30分、のつもりで用意してきたんで、したら20分って言われて、
うん、
しかも10分押してたから、これはまかないとと思って、急いで喋ったらすげえ疲れ て。
ああ、20分で全部燃え尽きました。
燃え尽きましたね。
おお。
しかも最近こう、プレゼンに対する、なんていうか、事前準備がどんどん少なく最適化されてきてて、
うん、
基本的には話す内容を前日の夜決めて、決めてっていうか、ずっと考えてるんですよ。一週間ぐらい前から考えてんだけど、
うんうん、
実際のスライドの中身は夜決めて、前日の、
うん。
で、テキストファイルに何話すか箇条書きして、それで寝て、で、当日の朝起きて朝やるっていう、そのパターンをずっと最近やってて、
うん、うん。
うん。あんまり良くないですね。
朝起きて朝やるっていうのはぶっつけ本番的な？
そうですね。寝ようとして夜やると終わんないんですよ。なんていうの、修正に修正を加えたくなってくるんで、
うんうん、
時間があればずっとやっちゃって寝れなくなるんで、
うん、
やらないっていう、いいところで、あ、もうこれは明日やれば大丈夫ってとこまで持っていって、で朝起きてからスライドを作ると、なんか時間制限あるんで、いいところでやめられるっていうのがあります、
うん、朝起きてだいぶあれですね。今日じゃああれですね、このプレゼンテーションスタイルの話が一つ二つ入るんで、じゃあちょっとプレゼンの話にしましょうか。いいですね。
いいですね。
僕もだいたい最近は手抜き感高まってますけど、
うん、
昔は結構なんだろうな、プレゼンの時間の2時間分は練習しろとか、そういう感じの話を聞いたこともあって、
うん、
まあって言っても僕ギリギリまでプレゼン資料出来上がるのが3日くらい前で、で3日くらい前からちょこちょこ、修正をしながら鏡の前でプレゼン話すのをこう練習するとか、そんな感じでしたかね、昔は。
そうですね。
うん。
いやー、僕はそのパターンなんで、当日朝仕上げて会場の着いてから自分のトークの前の前あたりでリハーサルするっていう、それ時間を確かめて、あ、これちょっとオーバーしたなとかこれ短かったなと思ったらやるっていう
ギリギリ感があるっすよね。
まあ、最適解を攻めてますね、だいぶ。
うん。まあ僕もだんだん短くなってますね。
ええー。
うん。前、リビルトン話すときは、これも一週間くらい前から、あのネタがいい、このネタがいいっていうのを考えて、
うん。
面白いネタを考えてた時期も最初ありましたけど。
面白いネタ。
そうそうそう。鉄板のネタをですね。
まああまりでも仕込みすぎるとちょっとこう、新鮮度も下がりますから。
まあそれはそうですけどね。まあでもやっぱ練習する、考えとくと考えとかないとでやっぱり違う感じはあるんで。
いや、ありますね、確かに、うん、本当に何にもなしでやると話が全然よく分かんなくなって、あ、あれも話さなきゃ、あれも話さなきゃみたいな感じで、
うんうん、
こうテンパるんで、まあ一回、少なくとも一回二回はやらないとね、話の流れがつながんないし、
うん、でまあネタも考えたの全部話すっていうとやっぱり無理感があるんで10個考えて3つ放出するみたいな感じですかね。
ああ。で、7個はまた次回に持ち越すと。
そうです。封印しておいて。その時が来たら。
ええ。
っていう時期でもありましたけど、今回は今朝起きてからネタを考えたとか、そんな感じで。まあ、慣れってのもあるけど、手抜きもしてきますよね。
ええ。でも寝てたわけでしょ、さっきまで。
寝ながら考えてました。
寝ながらね。
ええ、いや、寝る前にレッドブル冷蔵庫から出してコーヒーを入れて、そこでどういうネタを話すかっていうのを考えた感じですかね。
うんうん。
うん、まあでもやっぱ基本は最初は練習した方がいいっていうのはありますよね。
うん。必ずしも当日やるっていうのをお勧めしてるわけじゃないんでね。
うん、全然お勧めしてないですね。
全然お勧めはしないですけどね。
プレゼン時間の2倍は練習した方がいいというのがやっぱ鉄板ですかね。
僕なりの言い訳としては、同じトークを何回もやると飽きてくるっていうのがあって、
うんうん。
なので練習してるともう飽きちゃうんですよ、自分で。
あー、なるほど。
なので、自分の中で新鮮なうちに、こうテンション高くやりたいっていうのが、あって、あんまり練習をしないようにしている。
うんうん。ライブ感っていうんですかね、それを。
そうですね。
よく言えば。
よく言えばね。
うん、
まあまあ、そんな感じ。でもあんまりプレゼンはね、他のイベントとかでは最近ほとんどやってないんで、基本はあんまりやりたくないです。めんどくさいんで。あ、黒さんはでもそっちが仕事になってますもんね、最近はね。
っていうこともありますね。まあやっぱ心の悩みとしては同じ話を何回もしないといけないことが時々出てるっていうのもありますかね。
うん。
こう、プレゼンする機会が少ないと、まあ一回こっきりで、なんて言うんでしょうね。そこでした話は二度としない感じがあって、それこそライブ感的な一期一会感があっていいんですけど。まあ同じ話何回もしてると飽きてきますし、なんかこの人、あの話また前の話聞いてるんじゃないかな感的な余計な心配もあったりとかですね。
ああ、お客さんの中に、あ、この人前もいたかもみたいな。
そうそうそうそう。
ありますね。
うん。この人は前もいたはずとかですね。そうするとやっぱり、ああ、この人また同じこと何回も喋ってる的なことを、また同じネタを繰り返してるとかですね。それ最悪ですよね。
いやいや。
うん。というプレゼン話。
うん。
まあ、あとはそうですね。最近、昔はキーノート使ってましたけど、最近は Google Docs で。
はい。
作るようになって。
Google Docs のプレゼンの罠が一つあって、
うん。
プレゼンの文字に絵文字使うと、そのブラウザで見てる分にはちゃんと絵文字出るんですけど、そのフルスクリーンにしてプレゼンテーションモードにすると、フォントが変わるんですよね。
おー。
で、 うん、普通のカラフルな絵文字じゃなくて、なんか昔のアンドロイドの白黒の絵文字みたいなやつになるんですよ。
うんうんうん。
うん。だから、それに注意する必要がありますね。
ああ。まあ、あと、字の折り返しが変わったりとかですね。ありますよね。
プレビューと違うじゃん、みたいな。
そう、勘弁してほしいですね。
最近、まだね、本番投入してないんですけど、デックセットっていうアプリがあって、
うん、
これは、マークダウンでテキスト書くと、いい具合にプレゼンにしてくれるっていうやつ
です。またストイックな感じですね。
そう、で、なんだっけな。三、ん？ダッシュ三本？マイナスマイナスマイナスで、ページ切り替えして、
うん、
で、シャープで一個でタイトルとか、
うん、
あと画像を貼るといい具合になんかレイアウトしてくれたりとかするんで、まあ手抜きプレゼンするのにはだいぶいいかなっていう気がします。うんう
ん、それアニメーションとか、なんだろう、トランジションとかは適当にやってくれる感じなんですか？
トランジションはちょっとあったけど、あんま凝ったことはできんですね、多分ね。
うんうん、
だから、その、いっぱい絵とか使って、レイアウト、文字はここに出したいとかいう、そういう細かいレイアウトをするのは多分向いてなくて、
うん、
なんか僕みたいなスタイルで、とりあえずテキストバンバン書いて、で、後から絵をこう差し込んでみたいなやつを書きながら、アイデア出しながらすぐプレゼンを見たいっていうのにはいいかもしれないですね。
なるほど。まあ、キーノート前使ってたってのはやっぱトランジションがこう、綺麗ってのはありますし、
うん、
変な効果があって、こう、ドーンとこう上から落ちてきて煙がもわもわってなる、この、このスティームが前は喜んで使ってた、あれですよね。
ありましたね。
あれ最近見なくなりましたね、そういえば。
うん。
アップルのイベントで。
ああ、ちょっとやると素人っぽさが出ちゃいますね、今やるとね。
ああ、そっか。
うん。
コモディティ化しちゃいましたかね。
僕は、そう、今回はキーノートでやりました、久々に。
うんうん。
アニメーションじゃないですけど、ページの何、絵とか書いて、そこに注釈とか入れて、やるっていうのを、一枚一枚絵で書いて、コピーするのめんどくさいなと思ったんで、キーノートで、やりました。
うんうん、
最近のキーノート、新しいバージョンだとなんか、オブジェクトが、今までは、四角とか丸とか三角とかだけだったんですけど、すごいいろんな、なんつうの、テンプレートっていうか、あるんですよね。コンピューターってやるといっぱいコンピューターの絵が出てきて、
うんうん、
で、ベクターでできてるから色とかスケールとか綺麗に変えられてっていう。
ほうほう。
まあ昔はそういうのをフリーのライブラリとかで持ってきたと思うんですけど、新しいパワーポイント、あ、パワーポイントじゃないや、キーノートは全部入ってるんで、そこはいいですね。
ワードアートとかオフィスが頑張ってる系な感じですか？
そうですね。
うんうんうん、でもキーノート使ってもその煙のモワモワンってのなかったじゃないですか。
なかったって。あ、僕？
そう、ソミアンのプレゼン。
いや、一瞬考えたんですけど、
い
や、それはちょっとないなと思って。
ああ、そっか。あれ使わないとキーノートの意味がなくないですか。
まあね、
ええ。
あと、イラスト屋とかを使う
って、ね。ああ、そう、イラスト屋僕、あえて使わないようにしてますけどね。使ったら負け感があって。
でも、この間、白露さんなんかツイッターで、
うん、
子供向けの、プレゼンするのにイラストを使ったって書いてませんでした？
そう、初めて使っちゃってですね、あまりに簡単でですね、効果的で面白くて、ほんわかした感じになってですね、もう負け感がありますね。
うん。
はい。まあでも中学生の子供向けに、こう、話をしたっていうんで、まあいいかなっていうんで。うん。うん、
イラスト屋はどこに行っても見ますからね、なんかね。
そうっすね。まあ、かゆいとこに手が届く、クリップアートが揃ってるのでいいんですけどね。
うんうん、
はい。
かゆいところにっていうか、このクリップアートはどこに使うんだっていう画像がやたらありますよね。
そう、ラズベリーパイの基板とか。
そうそう。
うん。まあ、ただサイトの検索性があんまり良くないんで、どうやって探すのかなっていうのはちょっと、あれでしたけども。
確かに。
うん。こう、Google フォト的なのを想像しちゃいますよね。あそこまで揃ってると。
なんかね、画像ベースでマシンラーニングとかにして検索したいですね。
うん。
うん。
はい。まあ、山小屋イベント面白かったですね。
ありがとうございます。
はい。奥さんの話も良かったですし。
ええー。結構お客さんの事例とかもまあいろいろあってね。
うんうん。そうですね。
ええー。良かったです。
はい。 Kubernetes の話とかちょっとどうでもいい感じが。すみません。
危険な発言ですけれど。
どうでもいいって言うと失礼ですね。失礼ですね。そんなことないです。面白かったですけど、客層的には知ってる予感はあったかもなっていう感じですかね。
ああ、なるほどね。
はい。
ハクロさん的にはでも、ちょっとレイヤーは違くもないけど。
ああ、そうっすね。まあ、うん、興味範囲としてやっぱ奥さんの、こう、あれですね、HTTP2 がすごく熱くてよかった感じですかね。
うん。
うん。
まあ CDN とかマルチクラウドどうのこうのっていうのは、まあそういうのが聞きたいっていう人ももちろんいて、お客さんの中に結構いたと思うんですけど。
うんうん。
まあ、カツオさんのやつが、こう、なんていうの、すごい。
グッとくる感じですね。
ええ。
まあゲームで言うとやっぱ最初は UDP から入って UDP を飛ばしてなんとかするっていうのがほとんどなんでですね。
うん。まあクイックとかはね、UDP ベースなんで、
うんうん、
そういうところに興味があるっていう人も結構いますよね。
うん、そうですね。うん、いや、また奥さん、リビルドに出て話してほしいですね。
ああ、ぜひぜひですね。はい。じゃあ、ピクセル3の話しますか。
うん、そうですね。
多分前出た時、てか前々回か。まあ、まだピクセル3出てる、なんか発表もしてなかったと思うんで。
ああ、そうですね。その頃は、なんだ、リフトの後ろに置き忘れてしまった事件が起きたあたりとかですかね。
ありましたね。
うんうん、
前回森田さんがゲストで、
うん、
カメラの話で面白かったんですけど、
心温まる良い話でしたね。
そうですね。
はい。
で、それからのアップデートをしとくと、僕は注文したけど、日本に行く前に届かないという話をしましたが、なんか知んないけど、発送がだいぶ早くて、
うん、
日本に行く日の前々日に届きました。
ほうほう。
ので、今は使ってます、普通に。
おお。どうですか？
いや、すごくいいと思いますね。ただ、ピクセル2からどこが変わったっていうと、まあ、カメラが良くなったのと、あと、画面のベゼルが薄くなって、完全にエッジとエッジじゃないですけども、ベゼルが薄くなった。これはピクセル3ですね。エクセルじゃなくて。
うん。
うん。
小さい方。
そうです。
うん、うん。
まあ、それ以外の差はほとんどないんで、あんまり使ってて、わ、これはすごい良くなったなっていうのはカメラ以外にはほとんどないですかね。
裏側のデザインがちょっと丸っこくなったとか。
ああ。ちょっとね、そうそう。ピクセル2は、なんだ、上がガラスで、下の方がカーボンみたいな感じでしたっけ。
うんうんうん。
で、3はでも無線充電に対応してるんで、全部ガラスなんですよね。
ああ、なるほど、なるほど。そうですね。うん。
まあ、ガラスなんだけど、下の方はちょっとコーティングされてて、まあ、マット。コーティングみたいになってるのかな。ちょっとグリップしやすくはなってるけど、うん、絶対落としたらすぐ割れそうだなっていうなんか感じもあるし、
うんうん、
まあケースを使ってますけどね、いきなり、
うん、ケースって純正ケース買いました？
いや、ね、Amazon で5ドルぐらいのすごい安物を買って、
うんうん、
グリップしやすくなったんですごいいいんですけど、ちょっとね、横にあるボリュームボタンとパワーボタンを押すのに若干の力が必要になってしまったんで。
おぉ、はいはい。
うん、いまいちだなと思って、まあ、アメリカ帰ったらもうちょっと、いいやつを探して買い替えるかもしれないです。
うんうん。それってピクセル3用のケースとして Amazon で売ってたんですか？
そうなんですよね。
おぉ。こう、作ってもらえるだけありがたいですよね。
作ってもらうだけありがたいし、あと、どうなんですか？あれって、オフィシャルじゃないやつっていうのは、どっからその、型を入手してるのかとかいうのは若干謎感がありますよね。
まあ、キャドデータがどっかから、どこからともなく来るんじゃないですかね。
うん、まあ、横流しされてるんでしょうけど、
うん、
ピクセル3まだ出てないし、発表された直後なのに、ピクセル3対応っていうケースがいっぱい売ってて、
うんうん、
で、しかも驚くべきことに、なんかレビューももう5個ぐらいついてるっていう。
うんうん
うん、でよく読むと、でも、これは素晴らしいケースだ。来週ピクセル3が届いたら試しますって書いてて。
うん、
なんか、いや、試してないのになんで星5つつけられるのかっていう。
まあその辺はどうも聞くところではいろいろセミナーがあるらしくてですね、Amazon のレーティングをどうやって上げるかというノウハウがちゃんとあって、自作自演アカウントで星をつけるっていうのはやっぱあるらしいですね。
ありますね。 Amazon Japan も結構あるし、 .com もも
う
ほとんどが桜レビューなんで、なんかフェイクスポットっていうサイトがあって、 Amazon.com に関しては少なくとも何パーセントがフェイクレビューだっていうのを出してくれるサイトがありますよ。
おー、
うん、
それ Amazon でやってほしいですね。
やってほしいですね。 Amazon で買収してほしいですけどね。
そう、僕も、Pixel 3XL にして、最初プロジェクトファイのアクティベーションができないんで、2をしばらく使ってたんですけども、ゴニョゴニョやったら日本国内からもアクティベーションできたんで、Pixel 3、一昨日あたりから切り替えましたね。
うん、
で、ケースがですね、Pixel 2のがそのまんま形ははまりそうなんで、はめたらピタッとはまったんで、そのまんま使おうと思いきやですね、その今ミアンが言ったボタンですね、パワーボタンとかボリュームボタンの位置が微妙にずれてて、
それは XL ですか？
XL の方ですね。
ですよね。
で使ってるとボリュームマックスに勝手になっちゃうっていう副作用があるんで、これ困ったなというか、純正ケースを仕方ないんで買おうかなっていう感じですかね。
うん。Pixel 2と3は形、その、なんていうの、サイズは一緒なんですけど、カメラの位置が圧倒的に違うんで、2のやつを試したけど、全然、カメラが使えなくなっちゃいますね。
おー、なるほど。
うん、
XL の方は、そのボリューム大きくなる問題を我慢すれば大丈夫です。
いや、Twitter で見てみたけど、結構、指紋認証のところがだいぶずれてる感じが。
いや、ある。その辺はでも、後ろにあるんで、わかんないですね。
そうね、僕もずっと裸族で使ってたんですけど、カメラね、スマホか、どうだろう、ピクセルとかはケースつけた方が指紋の場所が分かりやすいんで、
ああそれありますね、
いい気がしますね。
であとケース自体が結構いいんですよ、純正ケースですね、ファブリックのなんかカラフルな、こうなんていうの、ちょっと良い感が溢れてていいケースですね。
ちょっと高いですよね、でもね、純正のは。
そう、50ドルくらいするっていう。そうなんですけど。そう、その一点を除けばすごく軽くていいケースですね。
そっか。どうなんですか？ Pixel 3はなんだっけ？スナップドラゴン。
そう、845なんですよ。
845ですね。
そう、これがすごくてですね。やっぱり845いいわっていう感じしますね。A12 は7ナノなんですけど、845は10ナノでですね、その点まあ1世代遅れてるわけですけれども、全体早くなっていいですね。特に GPU 周りが早くなってるんでですね、GPU が2、3割くらい835に比べて早くなっていると。ということで、845すごく良い。で、それが Pixel 3でどんな感じかというと、まあわかんないはわかんないんですけれども。まあでも、なんとなくこう使うたびに、845いいわと思える分いいですね。
それ実感できますか？ 845 早いな、みたいなのは。
ゲームとかが若干、まああとはそうですね。Android P になって、P 自体もだいぶ枯れてきてる感じはあるんで。実感はしないけど感じたいというところはありますかね。
まあ、プラシーボ的なのもありますけど。
いや、まあでも、良くなりましたね、Pixel 3。その最初、今のチームに入った時に、なんでしょうね。これ使いやと言われて渡されたのが Nexus S だったんですね。で、一番びっくりしたのが、画面が DSTN かなんかで、外に出ると何も見えないっていうですね。これは、当時その前の会社では iPhone 4S とかを使ってて作ってたんでですね。それと比べると、これどうするんだ感はあってですね。びっくりしましたけど、それに比べればもう覚醒の感ありますね。
そっか。
ええ。
Nexus S はやばいやつですよね。
やばかったですね。なんか筐体もペコペコだし、画面もなんか歪んでるし、いいことなかったですね。 いや、遠い道乗り来ましたよ。
確かにね。まあ、プレミアム感はあるし。どうなんですかね、日本で出るのは来週とかですか、
11月1日とかですかね。
あ、じゃあもう今週っていうか。
うん。ソフトバンクとドコモから出て、あとは、シムフリーも出ると。
うんうん。
うん。
ドコモとかから買うと値段はどうなんですか、一緒？
まあ、高いっていう意味で一緒じゃないですかね。
今ってだから無料で2年縛りでとかあんまやってないでしょ、もうほとんど。
サブシダリーはなんかやめましょうっていう、これもなんかお上から変な。
そうですよね。
ねえ。まあ、サブシダリー自体やめた方がいいですけど、お上から言われるのは変な気はしますね。
まあ、確かにね。でも、シムロックは、そっか。最初かかってるけど言えば解除してもらえるみたいな感じでしたっけ？
それもそうですね。なんかいろいろ縛りが入った上で2年間使うと解除するとかなんかいろいろあるんですよね。
うん。日本だと、でもシムフリーモデルが同じ値段だったらシムフリー買えばいい気もするんですけど、どうなんですかね。au からは出ないのか。ソフトバンクとドコモだけ？
うん、そのようですね。
うんうん。
値段が。
10万を超えてたような気がしますけどね。確か。でかい方は。キャリア版は11月1日発売で、SIM フリー版は発売日には出ないのではっていう、まだ発送されないのではっていう記事が出てますね。
48回分割で 98,400円。
うん。9万5000円ですね。ストアから買うと。Google ストアから買うと。
うん。
うん。
じゃあ。
高い。じゃあ、そうだね。あ、でも、だから、ローンみたいで、それは24回払い、12回払いっていうのは、まあ、ローンでしょ、基本的
に。ローンですね。
うん。
で、これ、サブシダリーはつかないってことなんですかね。
うん。まあ、トータルで払う金額は変わらないというか、うん、高いという意味では変わらないですね。
うん、そうですね。うん、
僕は US モデル買ったんであれですけど、あの、日本版はフェリカが付いてるという。
ああ、そうらしいですね。うん。
ことですね。
うん。そう。なんでお財布携帯としても使えると。
それは、もう出てるんでしたっけ？ Google Pay でモバイルスイカを使うっていうのは、この間出たんですよね。半年くらい前に。
うんうんうん。
そっか。でも僕の聞いたところによると、お財布携帯っていうのとモバイルスイカっていうのは、同じではないっていう風に聞いてますけど。
どうなるんでしょう。実際じゃあ使えないのかな。なんか入ってた気はしますけども。
いや、多分スイカ、アップルのやつも一緒で、iPhone にもスイカ映せるじゃないですか。モバイルスイカで。
うんうん。
多分、ピクセルでも多分同じことできると思うんですけど、今、その巷でドコモとかから売ってる、お財布携帯対応の Android 端末とはできることがちょっと違うらしいですよ。まあ多分詳しい人がいると思うんで Twitter とかで教えてほしいんですけど。
そうですね。何ができて何ができないのか分かっていないというですね。
そうそう。
なんかクレジットカードの紐付けも特定のカードじゃないとできないとか。
ああ。
そんなのもあったような気もしますね。
あとはあれですね。まあ、単純な話で言うと、モバイルスイカってスイカなんで、
うん、
関東の人しかできない。じゃない、うんうん、お財布携帯っていうのは全国でしょ多分、
うんうんうん。
うん。
なるほど。まあでも
関西の人がモバイルスイカを使うとどうなるのかっていうのはよくわかんないんですけど。まあ使えるんだろうね。一応、スイカとして。
まあ、そうですね。スイカ自体は全国で使えるんですよね。なんか互換性があって。
そうそう。
まあでもオートチャージができないとか、そういう寂しい制限もあって、福岡に出張行ったりすると、こう、スイカが漏れなく空っぽになってですね、何もできなくなるっていう。
あ、チャージできないんだ。
オートチャージができないですね、なんか。
ああ、そっかそっか。
はい。
ああ。この間沖縄行ったら、スイカ使えないっていう事例が発生して。うん。IC を使っているのにスイカとか、そういうのに対応しないっていう、なんか謎なことをやってますけどね。まあ、白郎さんは日本にいるけど、あんまりその辺は詳しくないから、
そうですね。
二人で話してもしょうがないですね。
そうですね。 まあでも言ってもそのスイカのカードをカードケース、携帯ケースの裏側に入れるっていうことをすれば大体使えるっていうですね。
まあ解決はしますね、それでほとんど。
で、実用上それで全然問題がないという。
確かに。
はい。あとそうですね、プロジェクトファイにしたんでカメラのシャッター音がしなくていいってのはありますね。
ああ、それは前から一緒ですけど。
うん。
どこで買った端末かによらず、SIM カードがどこの国のものを使うかによって、音が出たり出なかったりなんですよね。
うん、そうですね。Android はそういう謎実装になってるんで。
謎実装。僕もそれで今使ってて、US の Project Fi でカメラを切ると音はしないですけど、物理 SIM もついてるんで、IIJA Mio の SIM を挿して切り替えると音が鳴るようになる。
おー。ちゃんとダイナミックに変わるんですね、それ。
変わります。あと、日本にするといろいろ挙動が、まあ少し変わって、例えばシステムの音量を6とか7ぐらいからでかくしようとするとなんか警告が出てきて、ダイアログ。
うん。
でかくすると耳を痛める可能性がありますよ、みたいな。
おー。
まあ、最初の1回だけだと思うんですけどね。
うん、
うん。出たりとか、あと、あれ。Wi-Fi のホットスポット。
うん。
ルーターになるやつ、モバイルルーターになるやつが、5GHz が使えないんじゃないかな。日本の SIM だとそれが使えないんですよ。
ほう。
US の SIM だと 2.4 と5両方使えるんですけど、
うんうん、
日本の SIM だとルーターにするときに 5GHz が使えなかったはず。
ほう、それは何でしょう。何の制限ですかね。電波法とか
だと思うんだけど、
うんうん、
そういう制限が、謎制限があって。
そのボリューム警告ってのも謎ですね。
まあ多分、そういう法律があるわけじゃなくて多分、ローカルの自主規制ですよね。だからカメラの音がするに関しても別にカメラは、スマートフォンのカメラは音をしなければならないっていう法律はないじゃないですか。
うんうん。
だけど業界がみんなでやってるんで、みんなでやりましょうっていうことですよね。うん、
こう、パターナリズム的な妙な。
そうですね。
やりましたね。ほっといてくれっていう。はい。
ルーターに関しては、法律が、電波法が多分あるのかもしれないですけどね。
うん。
うん。
まあ、あとそうですね。Pixel 3 XL の方はノッチが入っててですね。
うん。
やっぱりこう、妙なシェープなんですよね。
うん。
こう、目立つというか。
でかいですよね。
高さがあるというか。うん、でかいですよね。うん、はい。
どうですか？使ってみて。
まあ、ないよりはいいけど、やっぱりある分だけ存在感があって、この、妙なこのくにょくにょっていうシェイプが気になるといえば気になってきますね。
うん。
うん。
なんか記事で読んだんですけど、確か設定で、のち消せるんですよね。
おー、そうなんですか。うん。
確か。
消せるとは。
いや、全部黒く塗っちゃうってことですけど。画面を狭くするっていうことですね。
あー、なるほど、なるほど。
うん。
そうすると大体画面サイズ的には Pixel 2XL 相当になるって感じですね。
そうですね。うん、なんかだから、良さがなくなっちゃう H2H ディスプレイの隅っこを消してしまうんで、
うん、
なんか本末転倒ではありますけど、そこまでしてノッチが俺は見たくないっていうんだったら、
ノッチが嫌で嫌でしょうがなかったらしょうという感じですね。
ええ、
まあでもそこまではそれなりにやっぱり便利ではありますね。なんだろう、時間とかバッテリーインジケーターがノッチの左右に表示されるんで、
うん、
画面が広くなってるっていうのはわかりますね。
そうですよね。
うん、
カメラが、フロントカメラが2個ついてるんで、
うん、
ノッチがなんかすごい顔みたいに見える。
ああ、そうですね。
あれが目に見えるっていうね。
ああ、本当だ。もうこれ、目に焼き付いて離れないですね。
顔にしか見えなくなってくるっていう。
意外とファンキーな顔ですね。
ええ
ー。うん、そう、そのフロントカメラ2つついてるんで、広角で撮るとちょっと新鮮感がありますね。
そう、撮るときに、デフォルトだと普通のその、なんて言うんですか、焦点距離なんですけど、焦点距離っていうか、アングルなんですけど、マイナスの方に引っ張れるんですよね。そうすると、うん、ワイドの方に多分ソフトウェア的に切り替わって、すごい広くなるっていう感じで、
うんうん。はい。これ広角だけで良かったんじゃないかっていう話も、気もしなくもないですね。
確かにね。あ、でも広角で撮るとやっぱり、隅っこ変な風になるんで。
ああ、そうですね。うん、
腕とかすごい長くなるし、
うん、
その隅っこにいる人の顔とかめっちゃ伸びるんで、まああんまり特殊な 要件でなければ普通のアングルでいい気もしますけどね。
なるほど。うん、確かにちょっと歪んでる感じはあるっちゃありますかね。うん。
うん、さっきのスイカ情報はいくつか、来ましたけど、ツイッターで。
素晴らしい。
関西でも普通にモバイルスイカ使えるけど、定期券にできないとか、特急券が買えないとか、
うんうん、
まあ、いろいろあるみたいです。
5ギガも、日本は法律上屋外で5ギガ使うのに制限があると。
うん。だから多分、日本で売ってるモバイルルーター、あの、ハードウェアのやつ、スマホじゃなくて。
うんうん。
あれも多分5ギガ対応してないんじゃないですかね。
おー、なるほど、なるほど。
うん。カメラね、そう。前回、森田さんがいろいろ涙ぐましいお話をしてくれましたけど。
うん。いい話でしたね。
いい話だったんですけど、やっぱりメモリちょっと足りない問題が結構メディアでも話題になっていて。
うん。
一つはあったのは音楽再生しながら、カメラで写真を撮ると音楽の再生が止まるっていう問題。で、これは僕も確認しました。なります。なりましたですね。正確に言うとなりましたで、2、3日前にカメラのアプリのアップデートが来たんですよ。で、それ入れてからは起こってないんで、もしかしたらそのアップデートで治ったか、まあそもそもその現象自体が、こう、確率的というか、メモリの空き容量に、関連して起こるっていう、いつも毎回起こるわけではないっていう、まあその両方かもしれないですね。うん、
まああと何でしょうね、撮影した絵が保存できないとかそういう問題もあるらしい。
ありましたね。なんか似たような問題な気もするんですけど、撮影して保存するときにこうクイッとしてしまうとホームに戻ってしまうと HDR プラスの処理してる間に多分カメラアプリ自体が落ちて保存できないとか、なんかそんな問題ないような気もする。
うん、そうですね。まあ難しいですね。ゲームもやっぱりそのメモリーをだいぶ使うんでですね。こう裏に回るとさっくりキルされたりとか、でフロントに戻ってくるときに全部リソースロードしないといけないとかですね。いろいろありますね。
うん。
で特に Android の場合キルされるとき何の前触れもなく、まあ一応トリムメモリーとかメッセージが飛んでくるんですけど、それ大体無視するんでですね。無視してると何の音沙汰もなく無慈悲にキルされるっていうんですね
。でもこれから終了するよっていうコールバックは来るんじゃなかったでしたっけ？
その、このメモリー明け渡せやっていう地上げ屋みたいなですね。メッセージが来るんですけど、それを放置しておくと何の音沙汰もなくキルされますね。で、例えば何でしょう。ライフサイクルでオンデストロイとか、そういうメッセージもあるんですけど、そういうのはほとんど呼ばれないんで当てにならないっていうですね。これはどうなのかっていう設計ではありますよね。
まあ、あんまりそこのコールバックでいろんなことできるようにすると、早く、こっちを早く明け渡してほしいのに、なんか無駄な努力をされても困るから。
そうそう。
もう地上げやよろしくブルドーザーで突っ込んでいくっていうのが一番いいっていうことですね。
とりあえず札束で引っ張っておけっていうですね、実弾勝負だっていうのはあるんですけど、そこも難しいところでですね、そのフレームワークの言うこととしては、フレームワークチームの見解としてやっぱり、できるようにすると必ずアビュースする人がいるんで、できない方に振る方がいいというですね。気持ちはわかんなくもないけどな、という気はしますかね。
確かにね。
うん。なかなか微妙感があるんですね。
うん。
で、まあ、何の前触れもなくキルされるんで、次アプリケーションに、こう、なんでしょうね。土地が渡ってきた時には綺麗さっぱりさらちになってるんでですね。そこに新しく家を建てないといけないっていう。いやー、世知辛いですよ。
うん。
っていうのが P でですね、ヘビーウェイトアップっていうモードがついてですね、そのアプリケーションが裏側に回ってもキルされなくなるというですね、
ほうほう、
素晴らしい神のような仕組みがついたんですけれども、そしたらそのヘビーウェイトアップがシステム全体で1インスタンスしか動かなくて、
うんうん、
で、切り替えるときにダイアログボックスが出て切り替えますかって表示されるっていう謎仕様になっててですね、
ユーザーがそれ決めるんですか？
ユーザーが決めるというですね。
ああ、それだから iPhone の iOS のアシステッドアプリみたいな感じなのかな？
っていうのはどういう感じでした
か？なんか iOS ってこう店頭に置いておく 時とかに一つのアプリだけをずっと起動しておくモードみたいなのがあるじゃないですか。
ああ、なるほど、なるほど、
うん。うん。そういうイメージなのかなと思ったんですけど。
まあ、それと同じですかね。その、ヘビーウェイトアップ1から2に切り替えるときにダイアログが出て、切り替えますか、イエス、ノーと表示されるっていうですね。
うん。
うん、謎な感じです。
え、それは、そのアプリの方で俺はヘビーウェイトだっていう宣言をするわけ？
ああ、そうですね。あの、マニフェストの方にエントリー1個追加するっていうですね。
まあ、基本的にはなんかゲームですかね。フルスクリーンでずっとプレイしてるゲームみたいな。
まあゲームとか、あとそうっすね。裏側に回ってキルされたくないものだとか、まああとメディアアプリなんかも結構、あれですかね。メモリー組んで。
うん。
というのはありますけれども、うん。この機能は微妙というのがつきました。はい。
うん。そっか。まあでもね、カメラは、その 3点僕は今のところカメラに問題があって、まあどれも些細っちゃ些細なんですけど、一つはそのオーディオがキルされる問題。もう一つは、ビデオを撮るとマイクで音拾うんですけど、その音がめっちゃノイジーなんですよ。で、ピクセル2と比較したんだけど、もう明らかに音が悪い、3の方が。
お
ー。まあスマホについてるね、マイクなんてそんな元から音が良くはないですけど、3は明らかにこうスタティックノイズとかがめっちゃ乗ってて、その普通に YouTube とかにポストするのにも、あの音悪いぞっていうレベルなんで、まあ外部マイク使えっていうことなんでしょうけど、まあまあちょっと悪いなっていう。だからハードウェアの問題なのか、なんかソフトウェア的にね、ちょっとおかしいのかっていうのはわかんなくて、まあソフトウェアで治る可能性がね、なくもないですけど。
うんうん、まあどっちもありそうですね。うん、ハードウェアしくじっちゃったってのもあるだろうし。
そうですね。
ドライバーしくじってたってのも、
うん。初日にピクセル2と比較してみて思ったのは、夜のライトがすごい、なんていうんですかね。明るいところで撮ると、すごいゴーストとかフレア、レンズフレアが出るっていうのがあって、
それはあの森田さんが言ってたナイトショットモードでっていうことですかね。
いや、ナイトショットモードはまだ乗ってないんですよね。
ああ、なるほど。
普通にそのなんか、部屋とかで結構明るい照明があるところとか、外で街灯があるところで撮ると、そこの街灯から出てる光が、こう、なんていうんですかね。五光が差してるみたいな感じで。
うん。露出型になる？
そうですね。なってる気がする。
うんうん、
けどに、東京に来て何枚か同じようなコンディションで撮ったら出なかったんで、もしかしたらソフトウェアで直ったのかもしれないですね。
あの、ピクセル2でフレア問題ってのありましたけど、あんな感じですか？
あれ、ピクセル1ですね、確かね。
あ、1か。はいはい。
うん。1のピクセルフレアはでも明らかにあれハードウェアだったと思うから、
うんうん、
どうなのかな。
うん、あれ、あの、マシンラーニングで直すとって豪華してまして、
やってましたね。すごいなっていうね。レンズフレア出るけど直しますっていうのね、ありましたけど。
それは言わない方が良かったですね。古傷に塩を塗るのは良くないですね。忘れましょう。
いやいや、でも今回もそうなのかなと思いきや、うん、でも直った気もするんで、まあ今後ちょっとアップデートします。
うん。
うん。まあ森田さんに聞いたら、カメラアプリ今アップデート中、まあやっぱりソフトウェアでどんどん直されたりとか、ソフトウェアの不具合で、新しいハードウェアで問題が出るっていうのはまあまああると思うんで、
うんうん、
そこはまあ改善中みたいですけどね、
うん
うん、まあなんですけどカメラいいですよやっぱり。
まあいいですよね、綺麗ですよね。
そう、ポートレートモードとかがだいぶ使い物になる感が出てきましたね。
うんうんうん、
今までってやっぱり境目のところとかがやっぱおかしかったりとか、髪の毛がわさっとなってると背景とブレンドして変な風になるとかっていうのはありましたけど、
うん、
まあもちろんそれゼロになってないけど、ほとんど気づかないレベルにはなってますね、今のやつは。
良くなってますね。残念感がなくなっているという。
そうそう。あとまあ UI が変わって、今まではポートレートモードにするのにハンバーガーメニュー開いてタップしてあったのが、横にスワイプすれば良くなって iPhone 方式に変わったんで、使いやすくなりましたね。
うんうん。
うん、
まあ、あと、パノラマがむちゃくちゃ使いやすくなってるってのありますね。
そう、使ってないですけど。
そうですか。僕、パノラマファンなんですね、この。
あ、本当ですか。
ええ。
横にスライドすればいいだけになった。
そう、そう。
すごく当社費10倍くらい使いやすくなってます。
いいですね。
ぜひ撮ってみてください。
はい。
はい。
パノラマはなんだろう。旅行行った時とかですかね。山の上とかから撮る時とかに使いますけど。
うん。
あ、でもあれか、ああいうその山小屋みたいなイベントで、こう、人がいっぱいいるところを横から回して撮るみたいなのあるんですかね。
うん。
でもね、あの、パノラマやってる時に人が動くとなんか謎写真になっちゃうじゃないですか。
ああ、そうですね。猫が足いっぱい履いたりとか、うん、ああいうやつですよね。
若干そこは気になりますけどね。
うんうん。まあでもそれもその、なんて言うんでしょう。横にズリズリすれば撮れるようになったんで、きっと、良いはず、良くなってるはず、わかんないですけど。
うんうん。まあ、あとは、メモリ4ギガ足りないと思うんで。
まあ、そうっすね。
アプリに頑張ってもらって、今年は乗り切って、来年は6ギガ、8ギガ乗せていただきたいっていう感じですかね。
うん、まあ、とはいえ、やっぱりコストに跳ね返ってくるんでですね。
うん。
難しいとこですね。こう、ストレージサイズとラムサイズですね。
まあね。
うん、少なければ少ないほど安い。安ければ安いほど良いというですね。
まあ、値段が去年からさらに100ドル上がってますからね、すでにね。
うん、そうですね。
ここで8ギガとかにして、さらにプラス100ドルとかにすると、
うん。
うん、日本円で一番安いモデル12万円とかになってしまうから、
うん。
っていうことかな。
うん、そうですね。まあ、7ナノチップに期待なんで、来年はですね。そうするともう、それだけで、まあ、コストも上がりますし、とか、まあ、いろいろありますかね。
はい。一応最後に、ピクセル3ネタもう一個言っとくと、
うん。
無線充電のスタンド、ピクセルスタンドってのがありますけども、これ、この間のエピソードでも、10ワットに対応してるっていうんで、地位の新しい 10W に対応してるんじゃないかっていう話をしましたが、今週出た記事によると、ピクセルスタンドの 10W は地位の 10W ではないらしい。ので、例えばアンカーとかが 10W の地位対応充電器出してるんですけど、それ乗せてもピクセル3は 5W でしか充電ができない。
お
ー。らしいです。
そのピクセル3のスタンドに乗せれば 10W でチャージできると。
そうですね。
つまり独自の仕様であると。
そういうことみたいですね。
ああ、謎ですね、その。
あと、ピクセルスタンドは iPhone も充電できるんですけど、これも多分まあもちろん 10W ではない。ので、多分 G の拡張みたいな感じで 10W にしてるんだけど、ピクセル3とピクセルスタンドを乗せた時しか 10W にならないようにしてる。そういうなんか。iPhone でいうとこのライトニングで認証するみたいな、チップを乗せて認証するみたいなことを多分やってるんですね。
うん、なるほど、なるほど。うん、まあでもそもそも 10W でもやっぱり遅いは遅いですよね。
そうなんですよね。
うん、もう一度 Type-C の高速スーパーハイパーチャージに慣れてしまうと。
確かに。
うん、
家に 7.5W の、地位充電器があったんで、Pixel 3乗せてみたんですけど、メッセージとしては、チャージングラピッドリーって、急速充電してますっていうメッセージが出るんだけど、70% から 100% に行くのに2時間ぐらいかかったんで、これはやってられないなっていう感じはします。まあ多分、ピクセルスタンド使えばそれが倍ぐらいにはなるんだろうけどね。
うん、
それでもまあちょっと USB-C に比べると全然遅いんでね。
まあそうですね。
うん、
まあ多分使い道としては何でしょう。外に行った時に、こう喫茶店とかで置いとけばチャージできるっていうのが理想なんだと思いますけれども。
うんうん。そうですね。コーヒーショップとか、あとオフィスのテーブルとか会議室とかにあって、まあそのいる間1時間2時間置いといたら、まあ 20%、30% 充電できてるっていう。
うんうん。
それぐらいであればまあいいですけどね。
まあそうですね。うん、で、あとは技術的にはこう、ビームフォーミングっていうんですかね。その、部屋の中にいればどこでもですね、デバイスを狙って、電磁波を、こう、照射してくれて、そこでチャージできるっていうことも、いずれはできるようになるといいなって感じですかね。
ああ、完全に無線ですね、それは。
そうですね。
うん。今は無線充電っていうか、接触型充電っていう感じですもんね。
うん、そうですね、そうですね。うん、 まあ、とか、そんなで、あと LTE のバンドも21とかに対応してんじゃないかな。国内モデルはさすがに。
うん。
というんで、Pixel 2だと、やっぱ日本国内だと、きついこともあった。そもそも合金製の品であるっていうのは置いといて。
技的警察が
、ええ。
来ちゃうんであれですけどね。
というのは置いといて、LTE が若干、こう通りにくいかなっていうのは多分 Pixel 3だと良くなってると思いますね。
うん。21っていうのは新しいやつでキャリアが使ってるんですか？
バンド21じゃなかったかな。その日本のキャリアがなんか妙に使ってるものですね。
うん。1.5 ギガ帯。ドコモが使っている。
うん、それっす、それっす。
なるほど。確かにね、僕、ファイで使ってますけど、意外とデッドスポットが多いですよ。
うん、うん。
うん。そんなことないですか？
まあ、多いっすね。うん。
そう、キャリアがね、ファイだとドコモなのかソフトバンクなのかわかんないけど、自動にしてるんで。なんか、ホテル出て、こう、マップとか開こうと思うと、なんか、圏外になっちゃって、一回ホテルに戻って Wi-Fi を掴んで、まあ、出すみたいな。
うん、
そういうことが結構起こりますね。なので、新しいやつ、日本モデルはね、ちゃんとその辺に対応してればいいですけどね。
これあれですね、US モデルはバンド21対応してないっすね。だからじゃないかな。日本モデルはどうかっていうと。
ドコモだと多分都市部は他のバンドでも割とカバーできてると思うんですけど、新しいやつじゃないといけないところも結構あると思いますね。日本だと1,3,19,21,28 らしいですよ。日本の、キャリアが使ってるやつは。
ちょっと待ってください。なんか、記事が錯綜してて、こちらだと、もう21対応してますね。
あ、そう。
うん。じゃあ、国内モデルですよ、やっぱり。
本当だ。すごいね。いっぱいあるね。
うん。
うん、僕の見てる記事は21対応してません。
あ、じゃあそれ。
28は対応してます。だから28でできるんじゃないかな。
うん。僕の見てる記事で対応してるっていう記事はあるんで、そっちを信じましょう。
わかりました。はい、まあいろいろ。
はい。
ありますけどね、
はい。まあとりあえず国内だと21に対応してるかしてないかっていうのはだいぶ違いになるという感じですかね。
ああ、ありそう。
はい。
うん。
まあでも基本はおすすめの良いデバイスですね。
はい。
iPhone に飽きてしょうがないという人にはおすすめという。
まあ、どれくらい売れるんでしょうかね、日本で。
ああ、それは言わない約束ですね、きっと。
まあ、どうな、US でもそんな売れてるわけじゃないですもんね、Pixel って。まあ、Galaxy とかの方がやっぱ圧倒的に売れてるじゃないですか、数で言えば。
ああ、そういう意味だとそうですね。うん。
うん。
うん、
で、まあ、日本だとGalaxyとかちょっとあんまり、不当に人気がないので、Android としては、Google Pixel、ブランド的に人気が出ることはあるかもしれないけど、まあ、値段も高いですし、
うん、
こう爆発的に出るっていう、iPhone とかと同じレベルで売れるってことは、まあ、元からあんまないモデルですよね。
まあ、そうですね。出すことに意義がある的な感じは、最初はありますね。
うん。はい。ああ、Twitter の情報では、Google の公式、の方に21対応書いてあります。
お、素晴らしい。
はい。
はい。
大丈夫そうですね。
はい。
では、そんなですか？
そうですね。
はい。もうこれ1時間行きましたけど。
ここまで1時間行ってますね。なんということでしょう。
どうでしょうかね。
どうでしょうかね。残り30分で全部カバーしましょう。
はい。どうですか？最近はあんまりね、株の調子が良くないっていう話ありますけど。
株がもう、あれですね。あれですね。大株が大変なことになってますね。
でも、昨日、金曜日、結構リカバーしたんじゃないですかね。
いやいやいや、金曜日ですね。AMD さらに 9% 下がってるっていうですね。高値から半分になってしまったというですね。いやまあ、うん。まあ、ボラティリティがもっともっと高かったんで仕方がないかとかいろいろありますけども。まあ、ナスダック全体下がってるんでですね。
うん。
時価総額100兆円分飛んでしまったというんで、多分長期的には結構じわじわ影響ある気がしますね。
確かにね。そんな中、ツイッターとテスラがめっちゃ上がってますけどね。
ああ、そうなんですよね。テスラ上がってる。ツイッターも上がってる。まあ、あとインテルも上がってるとか、まあ、引きこもごも感はありますけれども。
うん。
まあ、Facebook、アルファベットあたりは漏れなく下がってるかな。
Amazon もこの2週間で 20% ぐらい下がってますね。
うん。
うん。
厳しいですね。
まあ、でも Amazon とかちょっと上がりすぎてるんで、2年間で4倍ぐらいになってるんじゃないかな。
ああ、そういうのはありますけどね。うん、まあ、ただ株価が下がると、こう、従業員のモラルが下がるっていうのはあって。
確かにね。
ええー。微妙な、なんでしょうね。遠い目になる感はありますね。
うん、
まあ、しばらく塩漬けですかね。
塩漬けで。
という景気悪い話はすっ飛ばして、
うん。
Facebook ですね。Oculus Connect っていうイベントが、ちょっと前ですかね。2、3週間、1月くらい前になりますかね。ありまして。で、Oculus の Oculus Quest って新しいデバイス発表になったんですね。
うん。
これは前は Crescent Bay っていう、コードネームで呼ばれていて、Crescent Bay 出すぞと何年も言い続けて、ついにここで Oculus Quest として出しますと、いう感じなんですけれど、出るのは来年の春っていう謎なスケジュール感です。
はい。これはだから、スタンドアローンなんですよね。
そうですね。はい。
うん。
で、この間のオキュラス GO っていうのが出て、
はい。
それもスタンドアローンなんですけれども、何が違うかっていうと、まあちょっとハードウェア的に良くなって、
はい。
で、速くなって、で、一番の違いが、6DOF というですね、degree of freedom。なんだろう、動きの自由度が6軸になっていて、
うん、
何ができるかっていうと、なんて言うんでしょうね。ちょっと横に行くと、横を見れると。
うんうん。
オキラス GO だと、上を見ると上の方を見れるってのはあるんですけど、首をこう、なんて言うんでしょう。首を右左に動かしても、そこは対応してこなかったんですね。
うんうん。前後とか左右に動いても、それがゲーム内、画面内に反映されないっていうことですよね。
うん、うん。で、そこの違和感が解消されていて、例えば覗き込もうとすると覗き込めると。こう、壺の中を覗こうとすれば覗けるっていうデバイスがオキュラスクエストですね。
うん。
で、これスタンドアローンで、なんていうのか、6DOF を実現するのって結構、まあこれまではチャレンジングで難しくてできなかったんですね。
うん、
で、これをどうやってるかっていうと、Oculus Quest 側にカメラをつけて、インサイドアウトトラッキングっていうんですけども、こう、カメラの画像をもとに自分の状況を、位置を認識できるっていうのがついてるわけですね。
うん、
これ、例えば今までの、オキラスリフトだと、なんていうのか、ライトハウスっていう、周りにカメラを置いて、周りのカメラからデバイスの位置を認識していたと。
うん。
スイカ割りで言うと、目隠しをした人が真ん中に立っていて、周りからこっちだよ、スイカはこっちだと。いや、違う違う、右だよ、もうちょっと右だと。いや、違う違う、とこう。そんな感じのが今までのオキラスだったわけですね。
はい。
で、そこが、その、もはや、目隠しをしないでスイカに直線で突っ込んでいけるっていうですね
。その例えは斬新ですね、だいぶ。
斬新ですし、合ってるかっていうと間違ってるんですけども
。いいですね、でもね。
まあ、雰囲気としてはそんな感じです。
あ、今ちょっと突っ込みがありますけど、クレセントベイはリフトの方で、クエストはサンタクルーズ。
おう、ごめんなさい。
コードネーム。
ごめんなさい。
ですね。
あ、じゃあ、クレセントベイはあれか。じゃあ、この次に話そうとしてた、その、ブレンダン・イライブっていう大きなその所有業者ではないんですけど、二代目社長だった人が、
うん、
Facebook を辞めたというお話がありまして。
はいはい。
これ前もちょっと話しましたけれども、ブレンダンってまあ、昔から、 あの、時々絡みがあった方なんですけど、まあ、いくつかこう、スタートアップを創業しては売って、その、売るという、まあ、シリアル、M&A な的なことをされてきた方なんですね。
うん、
で、まあ、オキュラスについても、M&A を成功させるために来たという感じで、まあ、いずれはほとぼりが冷めたら、また別の会社に行くんじゃないかなっていう話をリビルドでしたと思うんですけれども。ということで、今回も、オキュラスが無事に、売れて5年経ったということで、ブレンダンさん、会社を去ったという感じですかね。
うん、
ただそのちょっと気になるのが、その辞めたっていうニュースに絡んで、リフト2の開発中止に絡んで辞めたんじゃないかっていう憶測記事もあって、
うん、
そうすると、クレセントベイはどうなんのかなというのは微妙感がちょっとありますかね、
うん、中止っていうのはもう決まってるのですか、
そこが憶測記事ですね。
あ、
で、まあなんとなく、なんだろうな。まあでもさすがに開発中止っていうことはないんじゃないかな。その VR の火を絶やさず保存使用協会の会員としてはですね。うん、きっとリフト2は出ると信じたいですね。
まあでもこの間のイベントとか見てもスタンダローン推しっていう風に Facebook はなってきている。
スタンドアロン推しではありますし、まあ、あとはそうですね。まあ、全体、まあ、業界全体、VR から AR 推しにシフトしつつはあるんですね。
うん、うん。
というんで、VR デバイスの次期デバイス、リフトの次期デバイスがどうなってるのかっていうのは、ちょっと不透明感は確かに増してるんですね。
うん、うん。
VR ヘッドセットが、この後、ガンガン出てくるかっていうと、まだちょっとわかんないという。
なるほどね。
はい。雲行きから言うと、そうですね、こう、フィリピンの海上に新しい台風ができましたよと。2週間後くらいに日本に来るかもしれません、来ないかもしれませんとか、そんな感じですかね。
ああ、なるほど。
はい。
オキュラスクエストはちょっとだけ、見ましたけど、
うん、
初日にマイク・エイブルシュね、歩く石立鉄を、
そう、石立鉄を話してましたね。
話してましたね。まあでも彼は話はそんなに長くなくて、
うん、
2日目のキーノートはジョン・カーマックが1時間半、
ジョン・マック・カーマックですね。はい。
何もスライドなしで話しまくるっていう。
ええー。
しかもですね、あの後現地に行ってる日本の記者の人がツイッターでポストしてたんですけど、終わった後外で、あの、ジョン・カーマックを囲んでみんなが話聞いてる、で、ずっと話し続けるっていうのを2時間ぐらいやったらしくて。トータルで3時間ぐらいずっと喋ってるっていう、
はい。はい。そう、ジョン・カーマックですね。あの、ID ソフトウェアっていう、あの、クエイクとかを作ってたゲーム会社の創業者なんですけれども、あの方のプレゼンスタイルって昔からあんな感じでですね、GDC とかでも何回も話してるんですけれども、プレゼン資料一切なしでひたすら、なんでしょう、ピンで話し続けるっていうですね。うん、なかなか良いプレゼンスタイルですね。
いいですね。完全にストロングスタイルですね。
はい。で、まあ、あの人一番いいのは話してて自分が楽しそうなんでですね。まあ、その一点だけでいいかなっていうですね。で、例えば初日のキーノートとか、マーク・ザッカーバーグとか、ヒューゴとか出てましたけども、なんか目が死んでる感じのプレゼンではあったんでですね。うんうん、スーパーエキサイテッドと言いつつ本当にこの人エキサイトしてんのかなっていう感じはちょっとありましたかね。
うん、
うん、
まあザッカーバーグは目が笑ってないっていうのはね、いつものことなんで、ね、
そう常に目が笑ってないですよね。まあ自顔だと言えばその通りで、あんまり言うと失礼ですけど、まあでも本当に楽しそうなのかどうかわかんないっていうのはありますよね。
うん、
はい
はい
はい、ということで、まあ、オキュラスコネクトがあり、新しいデバイスが発表になりましたよって感じですね。
うん。
で、あとはイベント系で言うと、Adobe の Adobe Max っていうイベントが、これは先週ですかね、LA であって、まあ、毎回それなりに面白いイベントで、新しい Adobe スイーツの、発表であったり、 まあこれからどういう製品作りますかよかっていう話をするんですけども、ここに3年で良いのはそのアドビ先生という新しいマシンラーニングベースの、なんて言うんでしょうね、ソリューションというか、マシンラーニングベースの技術を開発していて、それがそのアドビの製品群にピタッとハマった感があっていい感じになってるってとこですかね。
うん。
まあ特にこうマシンラーニングで何かするとこう、まあエラーが必ず起きるっていうのはあるんですけども、こうなんと言うんでしょう。完全にはまるケースもあればはまんないケースもあると。さっきのポートレートモードでも、微妙感の出るところもあるし、はまればうまくいくっていう感じですよね。
うん。
で、アドビの製品群にそこがうまくはまるのは、まあ大体クリエイターの方がこう試行錯誤しながら作るんで、まあエラーがあったらその人が直せばいいというですね、こう人力でエラーコレクションができるっていうのが一番ハマってるとこだと思いますね。
確かにね。
うん。で、まああとは画像処理っていうのも今のマシンラーニングのアプリカブルな適用範囲の中で一番現実的な部分ではあるんで、
うん。
なかなか面白いことができてると思います。
なんか動画に対してコンテントアウェアフィルか。
うんうん。
っていうのができるっていうんで、いわゆるフォトショップとかで地面の模様とかがこうある場所に何か物が落ちてたりとかすると、そこをフィルすると、なんかあたかもその物がなかったかのようにこのパターン、近くのパターンをそのままフィルするっていう機能があるんですけど、それが動画でできるっていうデモをやってて結構すごかったですね。
そうそうですね。で、そのデモをやってたのがジェイソン・レバインですね。
出た。
はい。あの、アドビのヨシヒコこと、勇者ヨシヒコことですね。ジェイソンがデモしててですね。
うん。
いや、あの方すごいですね。プレゼンが。
いいですね。
いいですね。歌いながらプレゼンをするっていうですね。このナルシスト感満載というか、こう、ナルシストというだけで素晴らしい、ゾクゾクする感じはあるんですけども。
うん、うん。
うん。その、テック業界のプレゼンターの中で、今一番ホットな人だと思いますね。僕の中で。というんで、そのまあ、ジェイソンのプレゼンはすごく良いというのと、そのコンテンツアウェアのフィルが動画でできるようになったっていう話と。
そうですね。
はい。まあ、あとは、iPad の、iPad で Photoshop 動くとか。
はいはい。
その辺に力を入れてるというのはありますね。
まあ、これはなんか来週、30日にアップルのイベントありますけど、
うん、
まあ、iPad Pro の新しいのが出るという噂をされていて、
ああそうですね、うん、
うん、まあそういうところでクリエイティブ系のアプリもどんどん強力になっていくっていうことですかね、
うんうん、うん、そのアップルの A12 であれば多分 Core i3 とか4くらいのパフォーマンスが出るんで、それなりにヘビーなアプリも動くということだと思いますね、
うんうん。モバイルフォトショップとかじゃなくて、フルスペックのフォトショップってことですもんね。
うんうん。で、あとは Adobe Max、最後の方で話したのが AR で、ここでもやっぱり AR ですね。AR、その Adobe のスイーツで AR 的なコンテンツを簡単に作れるようになると。
うん。
まあ、その辺は妥当な感じだと思いますね。
うん、はい。
はい。
来週のイベントはね、アップルのイベントですけど、iPad Pro とあと何があるんですかね。
どうですかね。あれ場所ニューヨークでやるんですよね。
そうかな。うん、東海岸でね。
うん。
やりますね。
これまでニューヨークでやったイベントって、例えば教育系の発表したりとか、
うん。
まああとは iBook とか出版系の話をしたりとか。
そうですよね。
ちょっと毛色の違う内容が多かったと思うんで。
テック系のジャーナリストとかが相手というオーディエンスというよりは、そういうメディアとか、
うんうん、
教育とか出版とかそういう業界を相手にしてるんだよっていうメッセージがニューヨークを舞台にしてるっていうことからもわかるのかもしれないですけどね。
うん、そんな感じですね。
うん。
なんでまあその系の話ですかね。
まあ、個人的にはあんまり iPad Pro とかに惹かれるものがないんで、盛り上がってないんですけど。
うん。
うん。
僕今 iPad Pro にガンガン惹かれてるのがですね。
ええ。
モバってゲームはずっとやっててですね。
この間言ってたやつですね。
そうですね。ちょっとまた後で話しますけどもですね。なんというかですね。スマートフォンではあかんという感じになってきたんで。
なるほど。
iPad Pro の広い画面でタップで操作するのがいいかもとか思い始めてるところですね。
ああ、なるほどね。
うん。というのはありますが、うん。
一応イベント的には Mac とかのアップデートもまああるのではという噂はある。
うん、うん。
まあ、例えば iMac とかは去年アップデートしてからもう1年半ぐらい経ってて、新しいインテルのCPU とかも出てるんで、まあ、アップデートするだろうとかもありますし、
うん、
Mac Pro とかは、まあ、発表はないでしょうけど、アップデートというか、ティーザーみたいなのを出してくる可能性は、まあ、あるのかな、うん。
まあ、ホリデーシーズン向けに発表するとすれば、ここになるんで、何かあるかもしんないですね。どうかな。
多分、でも、なんか、チラッと触れるだけで、基本は iPad Pro だけな気もする。
うんうん。
うん、
そうっすね。
なんかいろいろ発表するとイベントの軸がぶれちゃうんで、
うん、
最近はね、あんまりたくさんのことを話さないのかなっていう気もしますけどね。
MacBook とかもサイレントでこの間アップデートしてましたもんね。
そうですよね。
MacBook Pro か、へ、
うん、あれサイレントじゃなくて WWDC で話したんじゃなかったかな。
その後サイレントで、
あ、サイレントか。
うんうん。
うん。そうですね。
ああ、ザッカーバーグと鶴瓶は目が笑ってない。そうですね。
鶴瓶は、まあ、うん。
はい。
ありますね。
ありますね。と、まあまあ、イベント周りはそんなところですかね。
うん。どうします？このまま続けていきますか。
そうですね。
僕はMacBook Pro 新しくなったんですよ。
ああ、なんか会社で使ってたのを型落ちしてうんぬんかんぬんですか？
そうですね。はい。
の方。
で、今これは新しいやつからやってるんですけど、
うん。
会社で使ってる MacBook Pro が新しい、タッチバーのやつになって、で、前使ってた2015年の15インチモデルを、もらったんで、個人向けに。
うんうん。
それにアップデートして、家はそれにしてますね。
おー、はい。
うん。
それは何でしょう？モハービーを入れました。
モハービーまだ入れてないですね。ハイシエラーですね。
うん。
なんかちょっと罠があって、タイムマシーンからリストアしたんですけど、なんか APFS のエンクリプテッドな状態でリストアしようとするとなんか3日ぐらいかかるって言われて、
お
なんだこれと思ったんで、一旦オフにしてからリストアして、で、バックグラウンドでエンクリプテッドに変更するっていう、にしました。で、それのバックグラウンドの変更が3日結局かかってましたね。
ああ、なるほど。
うん。
なるほど。それエンクリプションをオフにするとどれくらいでリストアできる、できました？
それはね、3、4時間。
ああ、まあそれなら。
でした。
はい。
なんかね、いろいろ調べたんですけど、ファイルバルトと、APFS のエンクリプションは基本的には同じになって、でも APFS のアンエンクリプテッド、エンクリプトされてない状態からエンクリプトにするには一回フォーマットしないといけないですよね。
うん。
だけどファイルバルトはバックグラウンドでできる。
うん。
でも結局最終的に出来上がるものは一緒なんですよ。
うん。
だからちょっと謎なんですけど、UI がよくわかんなくて。
まあ実装の都合って感が溢れてますよ。
そうですね。で、APFS のエンクリプションっていうのは、キーは、多分ハードウェアの方にあって、
うんうん、
で、ファイルバルトっていうのはさらにそこに自分のログインキーと紐付けることができるっていう感じ。だから、ファイルバルトオンにしてて、例えば、盗まれたら、MacBook 盗まれたら、デクリプトできないんですけど、
うん、
まあ、自分がログインすると、デクリプトできるようになるっていう。
うんうん、
だ基本的なやってることは全部一緒で、キーをどこで管理するかっていうだけの違い。みたいですね。ファイルバルトと APFS エンクリプションの違いは。
ええ、
うん。で、あんまりドキュメンテーションがそこら辺あんま詳しく書いてないんで、だいぶ憶測入ってますけどね。だから間違ってるかもしれないけど。一応調べた範囲ではそういうことみたいですけど。
うん。なるほど。なるほどというか、APFS でエンクリプションすると、どうなんでしょう。ログインパスワードとは別にキーが 管理されるっていう、うんう
ん、そうだと思います、多分。
おー。
うん。まあまあ。しかも、APFS のエンクリプションしなくても、新しい MacBook Pro とかは T2 チップとかが載ってるんで。
うん、そうですね。ハードウェアで。
そこのセキュアエングレーブにキーが入ってるから、
うんうん、
まあ、盗まれても、一回ブートしないとディスクは読めないっていう、ことらしい。
うん、つまり、まあ、ユーザー的にはどちらも変わらず、
そうですね。
ログインすれば読まれるし、ログインしなければ読まれないと。
うん。だと思うんですけどね。
ああ、なるほど、なるほど。
まあ今まではだからファイルバルトないとなんか不安でしたけど、
うん、
新しいやつだとそこまで気にしなくてもいいのかなっていう気もしますね。
うん、うん。
うん。
まあそこで誰でもルートでログインできるっていうバグが効いてくる
ありましたね。ルートパスワードなしで入る。確かに。で、家で15インチ使ってたんですけど、なんか、いろいろあって、まあ僕はずっと iMac を待ってたんですよね。新しい27インチが出たら買おうと思ってて。まあなんでかというと、自分のデスクででかい画面でやりたいから。なんだけど、スイッチとか PS4 とかを買って、自分のデスクでできたらいいじゃんっていう風に思い始めて。で、iMac って外付けのディスプレイとして使えないから、インプットないじゃないですか。昔はあったけど今はないんで。だから、まあじゃあ自分でモニター買えばいいんじゃないかっていう、まあ、ね、まあ今更かよっていう結論に達しまして、それでこの間買いました。
おー。
うん。
どんなのを買いました？
LG の 4K のやつで27インチ。で、US の Amazon で400ドルぐらいだったかな。
おうほう。もう割といいお値段で。
そうですね。AMD のフレーシンクと、あと HDR10 にも対応してる。
うんうんうん。
感じです。で、これ MacBook Pro の15インチだと、普通に 4K で出せるかな。
うんうん。
うん。
そして、プレステ4 Pro もつなげて。
そうなんですけど、そこはまだやってなくて、しかも僕の PS4 は 4K じゃないというね。
うんうんうん。
問題もあるし、あとスイッチもつなげましたけど、スイッチもまあ 1080p なんで、まああんまり 4K の旨みが、MacBook 以外だとない状態なんですけどね、今はね。
ほうほう。
うん。まあでも入力がミニディスプレイポートと HDMI2 個あるんで、ゲーム2つと Mac はつなげますね。
うん、うん。
うん。
なるほど、なるほど。じゃあこれをデスクに置いて、
はい。
MacBook Pro で、うちで仕事できると。
そうですね。クラムシェルモードでやってるんですけど、まあ普通に使えるし、27インチでかいかなと思ったけど、まあ意外とそうでもないっていう感じで。
そうするとキーボードも外付けでって感じですか？
そうですね。うん。もう、MacBook はほとんど、なんていうんですか、キーボードと画面は使ってないですけど、ほとんど。
うん。
うん。ただね、27インチで曲がってない、カーブしてないディスプレイで、僕のデスクに置くと、結構奥行きが狭いので、すごい近いんですね、画面に。
うんうん。
なので、その状態でこう、いろんなテキストが出てるウィンドウを端っこに配置すると、すごい斜めって見えるんで、なるほど、カーブにするには意味があるんだな。
ああ、なるほど、なるほど。
うん。ただ、カーブにするとなんか、ゲームとか映画とか、Netflix とか YouTube とかで動画見るとなんか変な感じになるんで、
うん、わかりますね。わかりますね。
なんかまっすぐのがいい。どうなんですかね。どっちがいいって言えないですけど。
うん、まあ、カーブドなでかいテレビっていうのも最近はさっぱり見なくなりましたからね。まあ、ちょっと際物感ありましたね。
うん。
うん、で、まあ、そうですね。こう、画面の距離を離すと 4K である意味もないしというですね。なかなか微妙な。
そうなんですよね。
そう、近くで見ないと 4K の恩恵はないというですね。
そうそう。
でも近くで見ると歪んで見えるという。
そうなんですよ。
うん。そう、うちも 4K PS4 Pro にした話もあるんですが、アフターショーに行きましょうか、じゃあ。
そうですか。
そうですね。
一回切った方がいいですか？
そうですね。例によって堅くなにオールドスタイルを守る。
わかりました。
はい。
じゃあ、その続きはアフターショーで。
そうですね。あ、もう一個じゃあ本編でありました。最後一つだけ。プロジェクトストリームという謎のプロジェクトが US オンリーで始まってますね。
あ、これなんかゲームのやつですか？
うん、名前からするとなんかストリームってあるんで、なんでしょうね、よくわかんないんですけども。はい。
Google のやつですよね。
そうですね。Google プロジェクトストリーム。
え、これ何なんですか、結局。
なんか、なんでしょうね。US 国内オンリーでできるですね。ストリーミング的な何かですね。
それは、プレイステーションナウとか外界とかみたいな。
ああ、なんかそういうのも聞いたことありますね。
そうなんですか。
歯切れの悪いですね、こう。
ああ。
はい。やぶみ案件ではあるんです、ね。
やぶみを自分から振っていくっていう、
ね。そうですね。やぶみの地雷原にですね。やぶみのクレイモア地雷ですね。まあでもこれ、今日本国内から見ると、このプロジェクトは US オンリーですよという形になって概要もわからないという謎プロジェクトですけども。
はい。
ちょっと帰ったら試してみてください。
わかりました。ちょっとチェックアウトしてみます。
うん。
じゃあ、その PS4 話は、
ええ。
おまけですか？
はい。おまけで、アフターショーということで。
わかりました。かたくなにね、このスタイルで。
はい。
じゃあ、一旦まとめます。ショーノートは220、リビルド FM スラッシュ220にあるんでお願いします。サポーターとかね、募集してますんで、そちらも見てください。では、白朗さんでした。
はい。
どうも、ありがとうございました。
ありがとうございました。